一気当選 BDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野ますみです。
こんにちは、生田目ひとみです。
ねえねえ、なばちゃんってさ、くしゃみかわいいよねくしゃみもかわいいでしょ。
くしゃみもじゃなくて、くしゃみの時だけ異常にさ、妖精みたいなくしゃみするよね
なんかさ、アフレコ中とかも、うん、こうなんかナバちゃんがくしゃみするとさ、全員がさ、え、何今のナバちゃんみたいなナバちゃんのどこからそんな声が出たのみたいな顔でさ、ナバちゃんを見るよね。
見られるね。
ちょっとやってみて。
ね、やってみてってできないよ。
じゃあ私が真似する。ヘプシうい本当にこれで誇張じゃなくてこんな感じなんですよねヘプシういって
だって
SD キャラか
しゃあないや。まあね、世の中もゴールデンウィークじゃない。
そうだね、うん、まあうちら声優にはもう何の関係もないけどね。
ないね。なんかさっきさ、外でさ、はい、ゴールデンウィークとかどうなんですかって言われて、うん、いや普通にアフレコありますけどみたいな。
そうだよね
休みじゃないから。
うん、そうなんだよ。全く何の関係もなくて、まあちょっと電車が空いてるなぐらい。
そうだね。
だよね。
うん、いつもよりなんか座れるなみたいなね、うん、それぐらいだね。
私でもさ、子供の頃とかもさ、ゴールデンウィーク利用してどっかに行ったっていう記憶がない。
今年もな。
そうだよね、うん、なんかやっぱさ、みんな行くからさ、どうせ混んでるだろうとかさ、うん、親もそうやって思うんだろうね。
あるしね、うん、うち親がさ、郵便局員だったからさ、特にそう関係ないのよ、ゴールデンウィークとか。
あ、そうだよね、うん、うちもお父さんタクシーの運転手やってた時期があるからさ、うん、関係ないんだよね。
あんま関係ないよね。
ないないないない。
なんかみんな何やってんのって、ゴールデンウィーク。
そうだよ、今日とかさ、多分あれだよ、もうこのラジオとかを聞かずにさ、もうなんか郊外とかでさ、過ごしてるわけですよ。
なんだと、ね、
きっとさ、ビジョンと泡風呂入ってるよ。
何それ、どういう
こうなんか両方にビジョン。
そんな金持ちな人がこれを聞いてんのかな
あとじゃあみんな何やってるかな。なんかイメージではさ、こうさ、ビーチにさ、うん、こうなんかパラソルとか立ててさ、うん、なんかトロピカルジュースを飲んでるみたいなイメージじゃない。
ゴールデンウィーク、
うん、
ゴールデンだね。
海外でゴールデンだねとかさ、あとなんだろう、なんか温泉でしっぽりとか。
あ、いいね
いいね、
温泉行きたいな。
そんで帰ってきて、あー、一気当選更新されてたんだ、
聞いてやるかみたいなね、
みたいな感じするんじゃないこれ
ちょっと
ちょっと、
なんかお土産ちょうだい
送ってくださいと
ね,
ね。でもさ、ナバちゃんさ、
うん、
仮にゴールデンウィークが丸々使えるとしたら、うん、丸々オフになったら、うん、何する。
もし、まあ、10日間あったとしたら、
はい、
5日間旅行に行って、
お、
5日間、あ、2日間部屋の掃除して、
お、
3日間寝てる。
はあ、そうか。旅行ってどんなとこ行きたいの。
日本でいい。
あ、
沖縄とか北海道に行くみたい。
ああ、いいね、うん、なんか噂によるとさ、東京からさ、16時間かけて北海道まで行く、なんかね、すごい人気の特急列車があるんだって。
へえ、
うん、なんかね、ホテルまがいらしいよ。
マガイ、
ホテルバリ、ホテルバリらしいよ。
言い方一つ違うだけで随分なんかおかしなもんだよね。
そうだね。行きたいね。
行きたい。いいね、贅沢だねそれ。
でも私たちはね、今日もシコシコ働いてますよ。
シコシコって発言おかしくない？
シコシコ。それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投資たちに直。
ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
収納ボックスや爆乳投資たちが温泉宿で乱れちゃう OVA がついてくるんだよ。第1巻6月22日発売メディアファクトリ
ー。オタクが嫌いなおぎうえだ。なんでみんなくじは見るんですか。
まあまあおぎうえさん、ちひろむぎろも気になったりしません。 DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか。
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディア
ファクトリー。あんたなんか打天使が怖いだけじゃないの。
なんだと。全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。
俺は貴様を許さねえ。メディアファクト
リー。咲せよ。
ひとひら DVD がついに発売決定。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし。初回特典は演劇研究会フォト4枚と豪華 DVD ボックス付き。ひとひら DVD 6月22日発売。メディ
戦 DDR 新コーナー大発表。昨年11月にスタートして番組開始から半年になります。この一期当選 DDR 早
っ。早いね。
うん。当初はですね、不定期放送だったのが毎週放送となって1ヶ月、より番組を盛り上げるべく新コーナーを立ち上げようと、
おー、
はい、いうことでですね、スタッフさんが考えてきてくださいました。
はいはい。
ちゅうことで早速ですが、新コーナーのタイトルを発表しましょう。龍よ目覚めよ。はい。一期当選の、劉備とか曹操とか孫策とか龍門の体に、龍が眠ってるじゃないですか、
うん。そうだね。
はい。でね、まあみんなの体にもきっと秘めたる龍が眠っているはずと。
はいはいはい。
そこで皆さんの中に眠る龍を目覚めさせ、うん、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょうと。まあとにかくだから日頃の怒りを送ってもらおうというコーナーなんですよ。
うんうん。なるほどね。
うんうんうん。
はいはいはい。例題とかないの？
例題にありますあります。ちょっとじゃあやってみましょうかね。
はいはい。
いきますよ。龍よ目覚めよ。コンビニのバイトの兄ちゃんよ、プリンを買って家で袋開けたらスプーンが入ってない。どうやってプリンを食べればいいんだよ。みたいなこと？
なるほどね。
はい、なんですよ。
ああ。
なんかでもさ、
うん、
この仕事をさ、してるとさ、
うん、
なんか、まだほら、この仕事を始める前は怒りとかってさ、割と自分の中に秘めてたけどさ、うん、私この仕事を始めてから、なんかはっきり相手に伝えるようになった。
へえ、なんか、
なんとなくさ、ほら、言わなきゃ進まないっていうのがあるじゃん。
ああ。
だからなんか、あ、すっごいこれ嫌だなって思ってるけど、でも私だけかもしれないし、うん、我慢しようだとさ、話が進まないから、
うん、
この件おかしいですよね、みたいな感じで。なんかさ、ちゃんと言わなきゃみたいな、風になって、
うんうんうん、
なんかまっすぐ伝えるようになってさ、
うん、
で、最初はなんかそれもさ、恐る恐る伝えてたのが、だんだんさ、なんていうの？こう、野球で言えばさ、球威っていうか、球速が速くなってさ、
うん、
で、どんどんさ、なんかストライクになってってさ、
うん、
で、果てはデッドボールになるぐらい、
ダメじゃん。
なんかね、はっきり伝える。
ギリギリじゃん。
はっきり伝えるようになっちゃったんだけど、ナムちゃんってさ、怒りとかってどうするタイプ？
私はね、結構黙っちゃうタイプ。言えない子、本当に。
え、この仕事をしていても？
していても、あー、むしろ、あ、仕事関係のことは言うかな。
そうだよね。
でも、プライベートで全く言わなくなる。
ああ、わかるわかるわかる。
うん。
私もプライベートだと、すっごい腹が立つから笑いに変えようと思って、無理くり面白くしちゃう。けど、仕事の時は、もう本当にものすごい、これぐらいの近距離でデッドボールを投げるよ。
シュワーって。
なんですよ。
そうだね。やっぱ仕事やる上ではね、ちゃんとはっきり伝えとかないと、
う
ん、
そうだね。
っていうことはあるからね。
はい。まあ、そんな理由なんですけど。まあ、一応もう一つね、うんうん、例題があるので、じゃあさ、うん、今度さ、ナバちゃんがやってみて。
あ、はーい。じゃあ、やってみまーす。
はいはい。龍よ、目覚めよ。
おいおい、タクシーの運転手さんよ。そこで止めてくださいって言ったのに、ちょっと先まで走ってメーターがカチャンってなって、なんでさっきとこで止めてくんなかったんだよ。
なるほどね。ちっちゃな理由だね、
うん。うん。あるね、でもこういうの。
あるあるある。
ある、なんで止まる寸前になるとさ、カチャって一個上がるんだろうね。
ほ
ん
とだよね。あれ、運転手さん分かってんのかな？
分かってんのかな？
あとちょっと、あとちょっと、へへへ、みたいなことかな。
ね。
ね。
結構な高確率で起きないこの、これ。
そうだね。確かにそうだね。
うん。
私、あとなんかね、タクシーの運転手さんに、なんか、なんだろう。こう、うわーって話しかけられたりするよ。携帯とかで喋ってても。
マジで？
うん。
私ね、この間すっごい具合が悪かった日に、
うん、
こう、ちょっと病院行こうと思ってタクシーに乗ったら、うん、すんごい話しかけられて、
おぉ！
いや、今そういう状況じゃない。だいたいタクシーの中でさ、横になってるのにさ、そんな私に向かってなんでこんな話しかけてくんのみたいな。
なんかさ、結構さ、個性的な人が多いよね。
多いね。
運転手さんでね。
うん、
はい。だからなんか怒りが溜まるのもわかる気がするんですけど。
わかるわかる。
はい。一応じゃあここでさ、私たちの中の竜もさ、披露しとく、
うん、あ、何
オリジナルの竜。
あるかな私。
あるかな。
とりあえず言ってみて。
わかった。私、うん、なんか、うん。
うん。
ちょっと言ってみる。
うん。
竜よ目覚めよ。コンビニの袋とか、レジの袋とかをやたらもらってんじゃねえ。やっぱり今はさ、エコじゃん時代は、
うん。
だから、エコバッグを使わずに、うん、未だにコンビニのちっちゃい袋とかをもらっているのは、ダメだろうと。
はあ。
だから私は必ずエコバッグを持ってくの。
へえ。
あの、スーパー行くときも必ずエコバッグ持ってくし、コンビニで買い物しても絶対自分のバッグにそのまま入れるのね。
うん、
あ、それいいですとか言ってそのまま。
うんうん、
だから、なんかあの、スーパーとか、まあ、コンビニはさ、まあ、しょうがないけど、うん、スーパーとか行ったときに普通のさ、なんか人たちがさ、普通にこう、普通の人たち、普通のおばちゃんとかがさ、うん、なんかこう、レジ袋とかに入れてるのを見ると、おいと。
うん。
南極とか北極の動物たちはどうするんだってなんか漠然とした怒りを感じるね。
そこに行くわけだ。
そう、もう前時代的でしょうと。エコバッグを買いなさいと。
なるほどね。
いう気持ちになって、そういう人の隣にわざわざ行ってエコバッグに詰める
ちょっとした
エコーとか言いながら抵抗ね、ちょっとしたね。
へ
ー。あー、ナマちゃん持ってないでしょ、そのリアクションは。
私ね、あるかな。割と小さいことしかないかもしれん。
あー、リュウ
は。
はいはい。
じゃあ、言ってみようかな。
うん、
コンビニでいいのかな、私も。じゃあコンビニネタで言ってみたいと思います。
リュウよ、目覚めよ。
一人暮らしなのに二人分の箸をくれるな。
あ
ー、どんだけ買ってんの、
ナマちゃん。
朝ごはんとかをさ、買ってさ、
うんうん、
帰ろうと思ってコンビニでちょっと買い物を多めにしたりするのよ、その日の夕飯と。
はい。
そしたらさ、お箸がさ、勝手に2膳つけられてさ、いらねえよって。
どうせ私一人だよと。一つの家入りだよと。
これは朝ごはんだからって思ったけど、そんな説明もする、別にする必要もないじゃん。
はいはいはい。
だから。
そっかー、それは切ないね。怒りっつーか。はい。はい、まあでも、こんなような感じのね、うん、皆さんからの怒りを送ってきてほしいです。別にコンビニネタじゃなくても、
もうオールランド。いいから。
OK ですからね、うん。はい。ということで、皆さんの言いたかったけど言えなかった怒りをメールに書いて、リュウよ目覚めよのコーナーに送ってください。待ってまーす。それではここで一曲お聴きいただきましょう。5月30日にリリースする一期当選キャラクターソング、親子バージョンより、私、浅野真澄が歌います。孫作白譜で、ゲットアップ。 ということで、私浅野真澄が歌わせていただきました。孫作白譜のキャラクターソング、ゲットアップだったんですけれども、
おーすごいね。
あ、難しかったんだこれ。
うん、
おー、でもなんかコーラスとかがバーって入ってさ、私も今初めて聞いたんだけど、
うん、
すごいなんかね、ゴージャスになって
た。かっこいいね。でもなんか歌詞がさ、やっぱさ、一気当選だね。
そうなの。
だって天下統一とか普通の歌詞には出てこないよ
そうなんだよ、そうなんだよ。
喧嘩が好きとかさ
勝つの快感とかね。
すごい曲がかっこいいからごまかされてるけど、うん、内容かなり
そうなんだよ相当なんかこう戦いが好きですみたいな感じの内容なんだけど、うん、まあ、難しくもあったけど、すごくいい曲をいただいたから、
うん、
なんかね、やりがいもあったし、
うん、
歌うまいね。いやいやいやいやいやいやいやいや、そんなことないです。はい、なんですけどね。なんかね、レコーディングでね、いろいろあの、美味しいパンとかを買ってきてもらったりとか、ね、
おーおーおー
したんですよ。なんかね、こじゃれたレコーディングスタジオで、
うん、
なんだっけ、代官山か。
そうだね。
はい、とかで、でなんか美味しいお店が多くていいですねってスタッフさんに言ったら、じゃあ、美味しいパン買ってきますって言って、本当に買ってきてくれたの。なんか、偉い人なのに。
いいな。
うん、だからありがとうございますむしゃむしゃむしゃってしながら次の現場に向かった覚えがありますね。
へえ、
はい、
そうなんだ。
うん、 のこれあの来週は多分ナバちゃんの曲が聴けるんじゃないかなと、
はい、
思うんですけれども、うん、一騎当選キャラクターソング親子バージョンはですね、孫作博夫のゲットアップ、そして井上喜久子さんが歌う五栄の娘を収録して5月30日にリリースされます。
はい、同じく5月30日にですね、一騎当選キャラクターソング守護神バージョンもリリースします。こちらは私、ナバタメヒサメ演じる菅雲長と千原みのりちゃん演じる、張飛駅徳の歌が収録されております。
はい、キャラクターソング親子バージョン、そして守護神バージョンをよろしくお願いします。
一騎当選 DDR ドラゴンディズニーラジオ、この番組は浅野まさみとナバタメヒサミがお送りしております。
一騎当選 DDR ドラゴンディズニーラジオ、公式ホームページは www.1騎当選.com。
私、浅野ますみ演じる孫作博夫はバカと言われるのが大嫌い。だったら博夫にわからないように褒め殺し、こっそりバカって言っちゃいましょう。
うん、
はい、このコーナーね、今回と次回で終了です。
うん、おー。
はい、そしてその、
まあね、新しいのがね。
そうなの、新しいコーナーが、発表されたのでね。
うん。
はい、なのであと2回なんですけれども。
うん。
じゃあ早速やっていきましょうかね。
はーい。
はい。
じゃあ、私から行こうかな。
お願いします。
神奈川県にお住まいの、ケケちゃんからいただきました。ケミ、どこに住んでんの？地球？というのでね。まあ、これはね、私ね、全くよく考えたらこっちの方読んでなくて、このね、追伸の方ばっか気になってて。
追伸があるんだ。
追伸があって、癒し系に魅力は感じません。浅野さんとナバタメさんはそのままが可愛いですよって書いた。
あれ、私たち癒し系だと思ってたのにね。
ちょっとそれはおかしいなと思ったんだけど。それだけ見てて、あんま上読んでなかった。
あ、そうなんだ。
君、どこに住んでんの？地球？ナンパ風にお願いしますって書いて
あ
った。
あ、ナンパ風に。
うん、
あ、なんか今、すごい上から目線な感じがしましたね。そっか。癒し系に魅力を感じないってことは、でもその人はじゃあさ、こう、パキパキ物を言ったりとかさ、ちょっと下ネタを言っちゃうような女の子が好きってこと、
うん、そういうことなのかね。
あ、なんかそういう人がいると私たちもさ、生きていきやすいけど。
そうだね。
でもさ、明らかに少数派だよね。
うん。
だってさ、この番組のスタッフだって、うちらの下ネタに笑ってはいるけど、うん、私たちのことを絶対さ、恋愛対象としては考えられないと思ってると思うんだよね。
そうかな、
うん、
やっぱりそうかな。
なんか、おっぱいついてるだけの人間って思ってると思う。女とか思ってないと思うよ。なんか、
グーって言ってるよ。まさにその通りってことかな。
うん、多分そうだと思う。絶対。なんか、こう、いい雰囲気とかにならないもんね。まあ、なっても困るけどさ。
そうだね。ならないね、きっと。
ならないよね。なんかほら、世の中にはさ、
うん、
こう、スタッフさんがさ、例えばだけど、この役者さんのね、スタッフではあるけど、うん、でもすごくこう、なんかもう応援してるし、温かい目で見てるみたいな、なんかさ、こう、
うん、
お前可愛いな、みたいなさ、
うん、
こう、雰囲気あるじゃん、
うん、
現場によっては。
うん、
全然ないもんね。
ないね。
小籠包食わしとけみたいなことだよね。
そうだね。なんか言いそうだったら小籠包みたいな感じ。
そう、口を開いたらそこに小籠包を詰められるみたいなね。はい、そういう雰囲気ですよね。
うん、
じゃあ私も紹介しますよ。ですね、次はじゃあこちら、うん、福井県の近藤玲希さんからいただきました。
君が最初にやってくれると後の人は楽になると思うよ。
はあ、なるほどなるほど。うん、なんかわかる気がする。
はあ、はあ、はあ、
うんうんうん。なんかさ、こう誰かが例えばアフレコとかでもさ、うん、こうすごいピリッとした雰囲気なんだけど、誰かが噛んでくれたりするとさ、うん、
一気に場が和むよね。
和む、和む、和む。なんか可愛いさ NG とかを出してくれるとさ、うん、それでちょっとふわーってなって自分もやりやすくなったりするじゃん。
うん、
なんかね、そういう人って必要だよね。
必要だね。
はい。でも自分がそのポジションにはなりたくないね。
なりがちじゃない？
なりが、ナバちゃんなりがちじゃない？ナバちゃんは、オープニングでも言ったけど、くしゃみすればそれだけでその場が和むからさ。テクシュ、うい
ねえ。
ねえ。
確かに笑われるわ。ほんと笑われる。
はい。多分ね、ギャップがあるんだよ。普段のナバちゃんと可愛いくしゃみのナバちゃんに。
そうか、
うん。なんかね、体の大きさで言えば、一気にさ、なんか3センチぐらいの大きさになった感じがするんだよね、くしゃみすると。テクシュういって。羽とか生えてる感じがするんだよね。
ほんと？いや、いつもその状態の方がいいのかな？
あー。
そのギャップがあるからいいのかな？
多分そうだと思う。
いつもそれだとちょっとうざったいかもしれないね。
うん。ナムちゃんはだから男の人をさ、クラッとさせたかったらさ、くしゃみをして見せたらいいんじゃない？なんか、 多分
すごい腹黒い感じがするねそれ。
でも私ね、ナムちゃんとこう半年間ラジオやってきて、うん、ナムちゃんって可愛いなーって思った瞬間はくしゃみの瞬間だけだもん。
待って少なすぎ。
逆にくしゃみのインパクトがすごい強いんだよ。
もうちょっと愛情持ってあげようよ。
愛情はあるけどさ、可愛いかっていうと、
私もねこの間イベントがあってね、マスミの話をちょっとしたの。
おお。
マスミによくバカにされるんだけど、お前もだよって思ったんだって話をしたの。
おうおうおうおう。
そしたらすごい失笑だったよ。
失笑？
あはははみたいな、なんかねファンの人たちがね
失笑されちゃったんだ。
失笑されちゃった。
そっか、どういう気持ちなんだろうねそれね。はい、まあ、はい、そんな私たちですけれどもね。
はい
はい。
次行きます？
次行きます？
じゃあもう一つ行きますか。
はいはい。
はい、ね。日劇エースさんからいただきました。
君って1ビットだよね。
1ビットって何？
ここにね、追伸でね、まあ本物のおバカさんだとそもそもビットって何とか何とか言いそうかもって書いてある。
まさにその通りだね。
うわなんだよビットってよ。
ビットってね、要は容量的なもんですよね。
容量？
だからファミコンって8ビットだったわけですよ。
え？何それ？
あれ？ 16 ビットだっけ？あ、処理スピードだって。
ビット？
ビット。
ビット？
ビット。
ナバちゃん何ビット？
私は結構素早いよ。
え？
今のゲーム機って何ビットぐらいなんですかね？ファミコンは8ビットでしたよね。
ファミコン8ビット？
そう。
ビット？
ビット。
生まれて初めて聞いたよ、ビットなんて。ビット？嘘？
何嘘って、何が嘘なの？そもそも。
ビットって言う？
言うよ。まあ、日常生活じゃそんな言わないけど。
え、じゃあ携帯は何ビット？
携帯は何ビットだろう？携帯わかんないけど。
ほら、みんな携帯もわかんないし、パソコンがじゃあ何ビットわかんないでしょ？同じだよ、私と！同じ穴の無品だよ！そんなナムちゃんだってファミコンが8ビットだったっていうさ、たった一つの情報を握りしめてなんか上から目線だけどさ、
だってでもさ、ファミコン8ビットだったら今携帯でできちゃうんだよ。それってすごくない？
それはすごいけど。それはすごいけど。え、で、じゃあ1ビットってのはちっちゃいってことなんだ。
そうだね。
はぁ、あ。私が仮に今この瞬間1ビットだったとしても、ナムちゃんだって 1.1 ビットくらいで。そんなに変わんないっつの。
いや、すごいね、すごい。先を読んでたみたいな、この、追伸ね。
なんかムカつくなぁ、もう。はい。ということで、以上、バカって言うなのコーナーでした。
一気当選 DDR、ドラゴンデスティニーラジオ、公式ホームページは www.1期当選.com。
三国志を教えてあげる。
はい、この三国志を教えてあげる、このコーナーですね、一騎当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していくコーナーなんですけれども、
はいはい、
まああんまりマスミンにはこのコーナーの意味が分かる数字をしてないっていうか全然勉強してくれないっていうね、悲しい
分かってるはずだったんだけどな。
悲しいもう事実があるわけですけれども、まあ今回紹介するのはこれです。関羽の相葉関鳥羽について。はい、ということで、これね、メールいただいたのでね、ちょっと読もうかなと思います。
ほーい。
ね、グッピさんからいただきました。
グッピ、
はい、ありがとうございます。
一グッピ。
なんだよ。なんとなく。浅野さん、ナバタメさん、はじめまして。
まして。
はじめまして。毎回楽しく聞かせてもらっております。僕は三国志が大好きで、特に食がお気に入りです。
うん、
食って何でしょう。
食、食運長。関羽運長だから。
あ、そっか。はい、ところでお二人は、ガウが乗っていた相葉、関鳥羽はご存知でしょうか？すごく足が速かったらしく、呂布から曹操、そして関羽へと引き継がれ、関羽が死んだ時に、後を追うように死んでしまったそうです。一騎当選のコミック4巻でも、呂布の乗っているバイクに、関鳥と書いてありました。さすが塩崎先生ですね、ということで。
へぇー。
諸は誰の国？
諸孫作。
こうだってば。
ちょっと待って、ちょっと待って、わかるわかるわかるわかる。食でしょ？
あ、わかった、関羽。関羽は国じゃないよ。
あれ？
関羽の、
関羽たち。関羽の家がある。でしょでしょ
劉備でしょ？
あ、そっか。同じようなもんじゃん。
知ってる？関鳥羽。
知ってる。
何？関鳥羽って。
早い馬。
まあ、それは書いてあるからね、今。
赤い、赤くて速い馬。
まあ実際に赤かったのかどうかはまあ微妙なんですけれども、うんうん、きっとまあ、ね、赤い髪、なんだろう、縦髪とか赤かったのかもしれないね。まあね、これはですね、はい、関戸場というのは、呂布から曹操、そして関羽って書いてあるんですけれども、まあ一応、こう、呂布っていうのは裏切りの人生を歩いてたわけですよ。結構人を裏切って裏切って強い方つかね、うん、自分に有利な方についていたわけですけれども、はい、昔あの
わかった今すごいわかった
何
呂布
呂布でさことわざになってるよね
何どういう
呂布の利
それ呂布の利でしょ
あれ
呂布って誰
呂布三国志で何の国の人漁夫って。
漁夫は三国志には関係ないと思う。
関係ない
まあ、わかんないんだよでもわかったよ、漁夫ね。はい。漁夫、漁夫。漁夫の人とは関係ないのじゃあ。
漁夫、漁夫、それだから。
漁夫
漁夫の人だから。漁
夫。今んとこカットね。
いや、そのまま乗っけるよ。まあね、もともと漁夫っていうのは、丁原っていう人に通書いてたんですけれども、
はい、
まあ、丁原と董卓が戦った時に、董卓がですね、うん、呂布に関戸場をあげるから、俺につかないか的な、まあ、そういうことを言いまして、
はい、
でも、丁原を裏切って、董卓につくわけですよ。で、で、董卓についた呂布は関戸場を乗りこなして、もうすごい強い武将になったの。
あ、裏切ったけど関戸場はもらいっぱなしだったんだ。
だから、丁原を裏切って董卓につ、董卓から物もらった。物もらったからついてっちゃったみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。提言を裏切ったらこの関戸場をやるぜって言って、よし、裏切るぜって言って。
まあ、そんな感じよ。
あ、なるほど、
雰囲気的には。
はいはいはい。
で、その呂布を、まあ、曹操が倒した時に、
うん、
曹操のもとにその関戸場は行ったわけですけれども、
うんうん、
こうね、曹操が、こう、関戸場乗ろうとしたら気性がかなり、関戸場さんは激しいわけです。
うまね。
そうそうそう、
はいはいはい。
で、乗りこなせなかったから、こう、関羽がさ、曹操に下るシーンがあるでしょ一時期、曹操の元に、うん。
いたいた。すっごい一時期だけど。
そうそうそう。その時に、こう、曹操が、関羽をすごい好きだったから、好きだったっつっても、まあ、そういう感じじゃなく、うんうんうん、すごく武将として好きだったから、
はいはい、
こう、プレゼントに関戸場を。
あげたんだ。
あげたの。で、それからは関羽が乗ってたんだけど。
じゃあ関羽は曹操の元から、自分のとこに戻るじゃん。
うん。
劉備のとこに、うん、その時は関戸場をもらいっぱなし？
もらいっぱなしだね。
へー、そうなんだ。
関戸場に乗って逃げちゃったみたいな。
うわそういう風に関戸場を使ったんだ。
簡単に言えばね。まあ本当はいろいろあるんだけど、
へ
ー。まあ松見流に行ったら、関戸場乗って逃げたってことだよ。
そういうことか。あ、わかったわかった。
はい。ということで、三国志を教えてあげる、はい、今回は関戸場についてお話ししました。それではここで一曲お聴きください。一騎当選ドラゴンデスティニーのオープニングテーマ曲です。狩行舞さんで、ハート&ソウル。
素敵に情熱、素敵に壮絶、一度決めたら迷わ信じることをやめない胸の奥にあるものは幾千年も昔から消えない果てない定めだから Don't give it up いつだって大切なもの守るためばばばねきっと生まれたんだから Give it to me ここにいるんだ
塩崎先生の収納ボックスや爆乳投手たちが温泉宿で乱れちゃう OVA がついてくるで第1巻6月22日発売メディアファクトリー
オタクが嫌いな荻上です。
なんでみんなクジラ見るんですか。
まあまあ、おぎうえさん、千尋の業も気になったりしません？ DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか。
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディア
ファラリー。あんたなんか打天使が怖いだけじゃないの。
なんだと。
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。
唱えよ創生合体。メディアファラ
リー。フォトシスターが見たいときはどうしたらいいの。アンチョコで調べてみよった。フォトシスターが見たいとき、チョコットシスターが見たいとき、DVD シリーズが好評発売中です。だって一緒に見ようね、お兄ちゃん。メディアファクトリ
ー。はい、お別れの時間になりました。
はい、う
ん、今回はなんかさ、新コーナーを発表したりとかね、
なんかすごい盛りだくさんだったね。
そうだね、まあ、ちょうどさ、うん、あのまあ番組始まって半年だったからね、うん、まあ、リニューアルっていうことですよ、
うんうん、
はい、なのであのぜひぜひ新しいコーナーへね、竜よ、うん、目覚めよ、
はい、送ってください
な。はい、送ってください、
はい、
ところでね、来週はですね、うん、ゲストが来ます。
お
お、あのね、孔明役の門脇舞ちゃんです。
あー、アニメフェアの時にお世話になりましたよ。
はい、メガネっ子、
メガネっ子
が来ますので、うん、お楽しみに、
うん、
この番組へのご意見ご感想、そして新コーナーへの投稿など皆さんからのメッセージをお待ちしています。
一期当選ドラゴンディスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
それではそろそろ終わりましょう。一期当選を愛する投資たちに直、
次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。